ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、毎日厳しい話をしてですね、大変恐縮なんです。ひばりのようにですね、ピューと空に上がってピーチクパーチクと泣いて下に降りて楽しい人生を送ると、こういう生活をしたいもんですね。それから見ると今中共のね、中国共産党の、日本に対する態度っていうのがもう人間とは思えませんね、私は。ここまで来ると。だって日本も独立国ですよ。中国と同じように独立国ですよ。で、その独立国の首相がですね、その国の国会で、自分の国のところがあと110キロしか離れてないところに何か起こったときは、我々は島民を守らんといかんと言ってるだけのことで、それを何かね、なんか怒ってるんですよ。すごく怒ってるんですよ。それで、だんだんなんかもう無茶苦茶な理屈を言ってですね。それで、なんかこの前自衛隊の、戦闘機に対して、日本の防空識別圏、要するに、空での、言えば、領海というか、経済領域と同じようにですね、日本の、国っていうのは周りにですね、自分の領海だとか、それから、経済的な独占権のある海とか、それから EZ って言うんですけどね、それから防空識別圏とか、そういうのを持ってるわけですよ。これは日本だけは持ってるわけじゃなくて、中国も持ってるし、もちろん韓国もみんな持ってるんですよ。それで、お互いに、突如自分の領空に他国の戦闘機が飛んできたら大変じゃないですか。ねえ、そこから爆弾落とされたり原爆落とされたりする可能性あるんだから、そんなことになっちゃいけないから、海がある国はですね、海のところに防空識別圏とかそういうのを置いて、お互いにその防空識別圏のところに入らないということによって、紛争を避けようとしてるわけでしょ？戦争。それなのに今度の中国の艦艇はですね、日本の防空識別圏にずーっと入ってきたんですから。ずーっとですよ。それ分かってます？日本の左翼の人とか、それから、日本がダメになった方が喜ぶ人って多いんですよね。この頃、親中派とか言いますけどね。そういう人たち多いんですよ。そういう人たちもね、さすが親北朝鮮派というようなことは言わないんですけど、実質心の中そうなんですよ。それで、そういう人たちが非常にうようよと日本にいるんですよ。もちろん日本の昔の日教組っていう日本の先生方の組合ですね。この先生方が戦争の時に間違った情報で錯覚をしたわけじゃないんですよ。朝日新聞っていうのがその日教組なんかを後ろ盾したんですけども、朝日新聞は戦争が終わるまでは軍事側だったんですから。変わり身が早いだけなんですよ。もう汚い人たちなんですよ。できるだけ自分さえ儲かればいい。ね。日本は損してもいいっていう考え方ですね。ですからもちろん、慰安婦事件なんかはですね、もちろんでっち上げなんですよ。架空のでっち上げを日本の大新聞がやって、頭下げただけですよ。あれによって日本はものすごく損害を受けました。何兆円という損害を受けましたよ。そして海外にいる日本人はですね、朝日新聞がでっち上げた慰安婦事件というもので、ものすごく海外にいる人たちは子供たち、日本の子供たちいじめられたんですよ。そればかりじゃありません。それは韓国と日本の間の国家間の親和性もなくなりました。慰安婦事件があるまでは、僕なんかもしょっちゅう韓国に行ったりしてました。仕事とかね、遊びで。どっちかって友好国でしたよ。それが、もう突然として事件を境にして、韓国で反日感情ってのが出て、それで国同士の親睦も破壊したじゃないですか。その朝日新聞がまだ新聞を発行してるんですよ。驚くべきことですよ。これね、新聞だから残ってると言えるんですよ。個人だったらね、ほとんど世の中に出てこれませんよ。あのぐらい大規模な嘘を言ったらね。ところがその嘘がいいと言ってる人たちがいる。これが左翼で、日本の現在の左翼であり、リベラルであり、夫婦違った性でいいと言ったり、家庭はどうでもいいと言ったりしてる人たちなんです。だから完全に日本が滅びた方がいいと思ってる人たち。で、私3回目をどうしてもやらざるを得なかった。すいませんね。日本を守れるか、3番。簡単に言えばね、我々は大きく心を変えないといけないんですよ。それは大変なことなんでね。 私3番になっちゃったんですけど、まず第一に、相手がですね、平和が嫌いな場合、自分が防衛しないと死ぬんです。相手が平和嫌いなんですよ。だって嫌いに決まってるじゃないですか。だって日本の防衛識別圏にわざわざ中国の軍艦を入れてですよ。そこから戦闘機を飛び立たせて、そして日本の防空識別圏ですから、当然日本の自衛隊が出て、それでその彼らが爆弾投げようとしてるかってこと見なきゃいけないでしょ、当然。だってそれは国の権利ですから。人間には死ぬ権利なんてないんですよ。生きる権利はあるけど、生存権っていうのはあるんですけど、死亡権なんて権利がないんですよ。それで、中国は軍艦を出して戦闘機を飛ばして、レーダー照射って何かって言ったら、撃つぞという印をするんです。なんでレーダーを撃つかって、レーダーで弾をどう撃つかの決めるんですね。弾は物ですから、物できちっと標準が決まらないんで、まず光出してどこを撃つか決めるんですから。これ戦闘行為なんです。もちろん敵対行為なんです。日本の防空識別圏の中で、日本の自衛隊に対してレーダーを撃つことは、まあ戦争を仕掛けたようなもんなんです。仕掛けたようなもんとか仕掛けたと言ってもいいですよ。だから相手は戦争が好きなんですよ。だって今日本は中国を攻めるのは誰にも言ってないんですから。ね？国会で言ったのは何を首相が言ったかって言ったら、日本の領域のすぐ隣で戦争が起こったら、やっぱり日本は自分の自国を守るために、戦争が変なことにならないように、自分の国土を守らないと、日本人ってどうするんですか、一体。日本の子供はどうするつもりなんですか。社会党やら、共産党やら、黙ってますよ、今。ね。立憲民主党とかそういうのも黙ってますよ。何ですか、彼らは。だからもう日本に住んでなくていいですよ。立憲民主党と、社会党とか、共産党はもうとにかく日本が嫌いなんだから、日本人が嫌なんですから、出てってほしいと。そしたらね、やっぱり日本は、これに気がつけますよ。レーダーの照射をするということは、僕はレーザーを照射すると思ってたんですけどね。レーザーって直進しますから。それでなんか見るんだと思ってたら、まあ、レーダーを照射してっていうことらしいんですけどね。まあ、どっちでもいいですよ。レーダーでもレーザーでも。とにかく敵対行為ですから。今から攻撃するぞっていうことの予備段階ですからね。標準を合わせると一緒ですよ。例えば鉄砲を撃つときも、まずは目、その時は目を使いますから、光線ですよね。目を使って、望遠鏡みたいなのもつけてる、目でこう見る。これ見ないと撃てませんよね。見て撃つわけでしょ。それと同じことですよ。レーダー照射して、標準を決めて弾を発射する。だから、銃を構えてこう見たら、撃つ可能性は、撃つ可能性って、撃つためにこう見るんだから。それをね、立憲民主党の人が質問してわざわざ問題を起こして。いや、これはね、今連続して立憲民主党が中国を批判すれば、立憲民主党が質問したのは日本を守るためだとわかりますよ。ただ、質問のしっぱなしですよ。なんかあたかもなんか向こう側でしたよね。中国側でしたよ。だって岡田さんっていう質問した人ね、この前はなんか日中議連とか言うんでね、なんか、中国に行ってましたよ。ねえ。僕はね、なんか、獅子心中の虫って感じですよ。だから、どうしても、皆さんはとっても嫌なことだと思うんです。僕もこの前まで絶対反対してました。核武装。これもどうしても核武装しなきゃいけませんね。日本人がどんなに平和を望んでても、どんなに戦争が嫌でも、中国がこういう態度では、日本が核武装するしかないんですよ。方法はないんです。隣が非常に凶暴な人で、ナイフと、銃かなんかで持ってて、で、カッとなると、どんなに玄関に鍵かけても、それを銃でバンバーンと破って、家の中に入ってきて、何の理由もなく自分の子供を刺して殺すと。そういう人が隣にいつもいると。それでいつも殺すぞ、殺すぞと言ってると。だけど、娘は殺されていいと。相手が悪いんだから自分の娘は殺されていいと。自分が平和なことを望んでれば、相手がどんなに凶暴でもいいって、そういう人って日本にいるんですかね。左翼の人とか、リベラルの人とか、立憲民主党の人とか、共産党の人って、みんな自分の子供が凶暴な人に殺されてもいいんですかね。警察にも連絡しない、何にも連絡しませんか。ただ自分の娘を殺されるのはいいって言ってます。私は平和を望んでんだから。平和を望んでる人を殺す人がいるのは、殺す人が悪いから娘が 殺されていいっていう人いるんですかね。一体僕は今度立憲民主党の人一人一人がそう言ってくださいよ。そうしなきゃ日本人がわからないですよ。今は日本人に核武装しようっつったらほとんどの人が反対します。それはですね、相手の隣の凶暴な人が娘を殺さないと思ってるんですよ。なんでかわかんない、どういう理由だかわかります。十分に殺す殺すと言ってるんですよ。この少子化ってのはそれですからね。日本の防空識別圏の中に入ってわざわざですよ。意図的に。海がなかったわけじゃないんですよ。中国が管理する海っていくらでもあるんですから。そこでうろうろすればいいのに。わざわざ、もう位置もわかりますからね、今。船の位置が。わざわざ故意に日本の敷地に入ってきて、だからもう自分の家の庭に入ってきて、それで窓をガタガタしてるっていう状態なんです。こう、ナイフを持ってお前の娘殺すぞってガタガタしてるってそういう状態なんですよ、今。日本の航空識別圏に入って、戦闘機を離陸させて、それを防ぐことは、例えば親父がちょうど日本、家だったら親父がね、危ないから、ちゃんと雨戸をきちっと閉めようとしてるっていう時ですよ。日本の自衛隊が飛び立つのはそれですからね。日本の識別圏ですから、防空識別圏です。他人のとこに行ってやってんじゃないんですよ。それなのに、日本で一気に核武装しようという声が上がらないんです。自分の娘を守ろうっていう気が日本人ないんですよ。どういう気持ちがあるんですかね。左翼の人とか立憲民主党とか共産党の人。はっきり言いますとこういう気持ちがあるんですよ。俺は平和主義者だから、俺は偉いだろう。平和を愛してるんだ。だから相手がどんな凶暴でも、いやいや、そのしょうがない。相手が悪くて俺が悪くないんだから俺の娘殺してもいいと。ね。そういう理屈ってあるんですかね。そういう理屈が。僕は全然信じられません。ええ。どうしてももうここのまで来たらね、核武装するしかありません。核武装がいいとか悪いとかいう話じゃないんですよ。ええ。警察はありませんから、世界はですね。世界に警察があれば、今、中国共産党が占領しているチベットの人も、ウイグルの人も、内モンゴルの人も、満州の人も、嫌だと言うと思う。出てってくれと言うと思う。だけど世界には、警察もいないし、政府もいないし、何もないんですよ。なんかね、まあこれ本当にアホじゃないかと思うんですけどね。世界に問題が起きたら、世界にある司法裁判所で訴えたらいい。あれ裁判所じゃないんですよ。裁判所っていう名前がついてるだけで、あれインチキなんです。日本の裁判所がなぜ機能するかっつったら、裁判所で殺人犯を有罪にしたら、警察が来て連れて行くから、裁判所に意味があるんです。権力がなければダメなんです。その権力っていうのは、例えば今の世界でしたら、中国共産党の上にいなきゃいけないんです。習近平が司法裁判所の決定に従えばいいんですよ、それ。それ権力が上にありますから。絶対従いません。間違いなくっていうか、もうそれは体制上そうなってますからね。いや、もうこれはね、核武装するしかないんですよ。方法がないんです。これでなぜ中国が、せめて立憲民主党や共産党は僕のこの質問に答えなきゃいけないですよ。なぜ中国は300発ぐらいの核爆弾を持ってたのに最近増やして500発以上にしたんですかと。あなたはどこに落とす目的で核爆弾を作ってるんですかと。どこですか？アメリカですって言いませんよ。怖くて。しかも中距離核弾道ミサイルってのは1000キロから1500キロぐらいですから。日本には届きますが、アメリカには届きません。なんでそんなものを作ってるの？だって、中距離核弾道ミサイルが届くのは、日本とか、韓国とか、ベトナムとか、タイとかカンボジアとか、まあ、せいぜいインドネシア、インド。こういうとこしか届かないじゃないですか。何の目的で中国は中距離核弾道ミサイルを作ってるんですか？それも僕、立憲民主党とか共産党に聞きたいもんですよ。それから、リベラルね。国立大学の先生とか、ほとんどリベラルです。で、どういう研究の偽ってなんか、自分の得になる研究だけされてるわけですから、今。やっぱりもう日本は核武装しなきゃ。核武装しなきゃいけないってことを言うには、やっぱりこのブログでも3回は必要だったんですよ。だから日本を守れるかっていうの1、2、3とまで来たのはね、もう嫌だけど。だけど、それはね、僕も嫌ですよ。こんなこと言うことも嫌ですよ。だって、自分の家の隣に強盗がいて、それで強盗が娘を殺しに来るから、ちゃんと防備しなきゃいけない、警察にも連絡しなきゃいけないとこう言ってるわけですが、そんなこと誰が言いたいんです。隣の人は隣と仲良くしようと思ってなきゃいけないじゃないですか。で、かつて日本が中国共産党を攻めたことある。これ嘘ですよ。 日本が戦った相手は中華民国であって、現在の中国じゃないんですよ。違う国なんです。関東、宋、元、明、清って王朝で言えばですね、明の時代に戦ったけど、清とは戦ってないっていう状態なんですよ。それも嘘ついてる。これ嘘つかないと日本に戦争を仕掛けられないから、日本人を殺せないから、日本の女の子を殺せないから、戦勝80周年とか言ってるんですよ。それもね、日本学術会議もそうだし、リベラルもそうだし、立憲民主党もそうだし、もう悲しくなっちゃいますね。ええー。で、日本の皆さんの統一がまだできないんです。核武装しようという人はいないんです。しかし、ここまで来たら、日本の防空識別圏の中で、日本人を守ろうと思って、防備してる自衛隊機に対して、中国軍が日本の防空識別圏の中で、レーザー照射をした限りは、もうこれ、一線を越えてますから。あとは日本に原爆を落とすだけです。そして女の、日本の女性、何も関係ない、罪もない女の子が死んでいくだけですからね。これはやっぱり大人として見過ごすことは絶対にできません。ね、それを中国に言って、申し訳ないけどね、申し訳ないってことないけど、日本の防空識別圏に勝手に軍艦を入れて、そこから飛び立った中国の戦闘機が、その防空識別圏の中で日本国土を守っている、その日本国土の下には日本人がいるわけですから、日本国土を守っている戦闘機にレーザー照射をしたら、日本は人間として最も基本的な権利である、自分及び自分の家族、もちろん自分の同胞が殺されないように核武装するのは自然の権利であると。これはもう仕方がないことだ。この人間という、ちょっと曲がった、自分の都合のいいことだったらどんなことでもねじ曲げて言うという人間の欠陥をそこまで利用するんだったらば我々は武装せざるを得ないと、核武装せざるを得ないと、はっきりと日本政府も言うべきではないかというふうに思います。